明治の最初に日本で近代教育が始まるときですね、その当時最初の文部大臣は森幽霊、森有霊と書くんですが、その人が非常に激しい人で、日本語をやめて全部英語にしたらどうかなんて言ってた人ではあるんですが、近代教育を始めるにあたってですね、日本の教育の最も大切なことは日本人のずるいところを直すことだと言っておられるんですね。日本人は誠実であり正直であり礼儀正しいし集団を大切にするんですが、ただ一つだけ欠点があるんですね。それはずるいっていうことなんです。心の中で損得をちょっと考えましてね、で自分の得になるように大義名分を捨てるっていうところがあるんですね。そういうことだけではありませんが、それは森幽霊がどうしても教育によって変えたいと思ったことなんですね。で教育の三本柱ってのは何かって言ったら、まず一つは人格の形成なんですよね。人間として立派な人格、これは、能力があるとか力があるっていうことじゃないんですね。多種多芸であるってことでもありません。成績がいいとか、スポーツが早いとか、ピアノが弾けるとか、そういうことは教育の主たる目的ではないわけですね。それは個性でやることであって、教育っていうのは個性では良くならないことを教育でもってやるわけですね。でその一番大切なのは人格形成なわけです。しかしあんまり小さい頃から、子供の人格を形成するってことはできないんですね。それどうしかって言ったら、子供より大人の方が人格がある意味で悪いからなんですね。子供は損得を計算しないし、あまり嘘もつきません。そういう子供もいないではないですが、平均的な子供はですね、非常に素直で一生懸命ですね。それから嘘をついたりなんかして心が汚れておりません。したがってあまり大人がですね、一番早い時期から人格形成を教育するってことはできないんで、どちらかというと、古今東西の立派な話をですね、読んで聞かせると、いうことによって直接大人である先生がですね、子供を教えないようにするというのが、人格形成の一つの技術なわけですね。したがって昔話をすることによって子供の人格を形成する。昔話ってのは本当に人のために努力したり、本当にみんながこの人は立派だなと思う人の話をですね聞かせる、偉人伝でもいいんですが、もう少し小話のような小さなものでもですね、そういうものは世の中に溢れておりますから、そういうものから選別して子供の人格形成をする。それをしとけばですね、大きくなって犯罪をしたり、親子喧嘩をしたり、夫婦喧嘩をしたり、離婚したり、そういうことがなくなるし、また裏でお金をくすねたりね、そういうこともしなくなります。それが人間社会を形成するには最も大切であるので、教育でも人格形成が最も大切なわけです。最近は取り絵とか言ってですね、小学校でも子供に取り絵を要求してますね。その取り絵ってのは何かって私が学生に聞くと、やっぱり勉強ができるとか、足が速いとか、ピアノが弾けるって言ったらですね、いわゆる力なんですね。力とか知識とか、これ人格に全然関係ありません。取り柄が一番大切なのはやっぱり人格ですね。人格が優れていること。周りのみんなをこう穏やかにすること。みんなでファイトを燃やしてなんかやれるような雰囲気を作ること。そういう人が、子供がですね、人格が優れた子供。それが取り柄というものだと私は思います。二番目は思考力ですね。これが今度私が今ここで問題にしてるんですが、人間のやっぱり人間たるゆえんは考える力なわけですね。ですから、事実と整理を聞いて、もしくは自分で事実を整理して、そして自分で思考力で考えを作り、意見を作り、そしてできるだけ感情を抑えると。これが思考力の教育ですね。だから今みたいに事実と整理を完璧にしたものを、なんかテレビかなんかで映像を見て、そこに言われたことをそのまま感情に移入するってのが一番いけないんですね。例えば私が非常に批判している、例えば北極熊という歌はですね、テレビで放映されたわけですけども、熊さんがかわいそう。北極の氷が温暖化で溶けていると。これは何を言ってるかっていうと、事実、整理、意見を飛び越して、直接的に、感情に訴えるっていう方法で、最も卑劣な方法ですね。教育としては絶対に避けなければならない方法なわけですね。よく子供の写真を使って、大人を騙すっていう手段もあるんですが、思考力を失わせてしまうための一つの手段であります。 で、3番目が知識ですね。まあ、知識は、まあ、読み書きそろばんっていうのはある程度できなきゃいけない。お釣りの計算とかですね。まあ、自分の財産の足し算とか、借金したら自分の貯金と借金の差がわかるとかですね。まあ、算数だったらそれぐらいですね。まあ、今みたいにものすごい算数を教えたり、確率とか統計とか二次方程式なんかを教える必要は基本的にはないんですね。それは教える必要がないっていうんじゃなくて、そういうのはそういうものに長けた子供が自ら学ぶからいらないんですね。国語もそうで、まあ雑誌を読むぐらいの漢字とかひらがなは必要ですが、まあ、それ以上の国語っていうのはあまり必要があるものではありません。まあ、その代わり社会とか、それから自然現象とかですね、それから法律の仕組みとか、お金の仕組み、まあ、こういったものはですね、ある意味で知識として必要なんですが、現在ではそれがですね、少し逆になってるということは言えまして、まあ学校の先生がですね、法律とか健康とか医学、こういったものに弱いもんですから、とかく知識として必要なものが教えられてないと。その代わり、いらないような分数の割り算だとかですね、難しい方程式だとか、確率論みたいなものをですね、まあ盛んに教えようとしているっていうのは現状であります。私はこの、随分教育については、中央教育委員会の専門委員なんかもやってきましたが、その他、工学教育協会の常任理事だとかですね、まあ、いろいろな教育に携わってまいりましたが、やっぱり日本の教育の大きな欠陥はですね、知識偏重であります。そして日本人はだんだんだんだん人格がダメになり、思考力が衰えてまいりました。私はまあテレビに随分長く出てたんですが、テレビ局は常に、武田先生、そんな事実と整理だけでは、アホな国民はわかりません。勘で含めるように放送しなければいけませんと常に言ってましたね。つまり現在のテレビ局というのは一つは非常に傲慢であること、一つは国民を馬鹿にしていることということなんですが、それはまあ、それなりの理由はあります。つまり学校でですね、思考力を教えないもんですから。したがって、本屋ではノウハウ本が8割と言われておりまして、別に理屈は何でもいい。考える必要はない。これをこうしたらいいよという方法だけを書けばいいということで徹底しておりますが、本屋はある程度商業主義なのでね、そういう意味もありますが、ここは私、教育関係者に呼びかけると書いたのはですね、これは文部科学省がどういうふうに方針を決めるとかいう問題じゃないんですよ。教育というのは常に教育する人が直接子供に接してですね、教育者としての信念から、この教育の三本柱、この教育の三本柱がもし違ってれば、それは文部省とか政府が直すんではなくて、教育者自身が議論をして直すべきものだと思っております。その点で、この際日本の教育界がですね、もう一回立ち上がって、教育の三本柱である人格形成をどうするか、思考力をどうするか、知識をどうするか、この教育の三本柱は普遍的なものですのでね、戦争の前は軍国主義であったとか、民主主義であるとか、共産主義であるとか、そういうことは全く関係ありません。それから思考力もそうですね。思考力も事実をどのように整理するか、そういった事実の整理されたものから自分の考えをどう作っていくか、感情をどうやって抑えていくか、まあ、必要な時は感情も必要ですけどね。まあ、そういったことを教える。で、知識はまあ、その人の能力範囲で教えるわけですね。教えるっていうか、まあ、誘導するって言いますかね。知識はちょっとその意味で、現在のように知識を教え込むっていうことは必要ありません。というのはどういうことかって言いますと、例えば知識もそうですし、知識って書きましたけど、運動もそうなんですけどね。で、これは例えば100メートルが速いっていう子供がいると。これはですね、もちろん若干の教育は必要ですが、速い子は速いんですよ。ですから速い子がいたらですね、その子にもっと速く走れる方法を教える。これが知識とか能力と言ったものなんですね。しかし現在では変な話になっておりまして、100メートルが速い子供がバレーボールができない、スケートが滑れないって言って、そっちを一生懸命教えると。これは知識とか能力を磨く方向を間違ってるわけですね。さっきから言ってますように、知識能力っていうのは、むしろ個性を生かしてそれを伸ばすっていう方向ですね。人格形成とか思考力っていうのは基礎的な力をつけるっていう意味ですから、 この三本柱でも内容はかなり違いますので、それもですね意識してぜひ教育関係者が自ら立ち上がってもらいたい。文部科学省の方針を待つとか政府方針を待つとかそういうことじゃなくてですね、教育関係者の最も重要なことは自ら能動的に教育を改善していくということだろうかと思います。